ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
塩津形教育研究所は設立して10年以上経過しました。その間に塩津形や付け皿についての講演を継続しています。また郷土史に関する各種資料を2大学4高校の学園祭に計16回展示し、大勢の皆様に鑑賞していただいています。
FM 柴田ラジオ郷土史講座、これからお送りいたします。この番組では大和政権の上策、特に月きさらの木について詳しく勉強していきたいと思います。私もいろんな意味で、学ばせていただいているところですが、この番組の先生ご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。伊藤先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、シリーズ3回目となります。先生、今回3回目のテーマ、どういった内容のお話になるでしょうか。
はい、月きさらと胎内市との関係をお話ししてみたいと思います。
ちょうど先週が柴田氏との、ね、つながりの話でした。
そういうんですね、というのは、はい、塩津形を挟んで、うん、柴田氏のいじみの胎内市の大塚、あるいは塩津とつながっていますので、そういう点では大変いい内容かなと思っています。
そうですね。で、月きさらの木なんですけど、先生、どこにあるとお考えですか。
はい、私は政治村村下に、文に名高き月きさらのという東京大学の羽賀谷一教授が作った歌の中に月きさらがあることから、私は政治村説を取っています。
村の歌の中にその一節、月きさらの木っていうのが出てくるわけなんですね。
そういうんです。これは誰も触れてない内容だったんですけど、だんだんこう調べていくうちにこうつながりが出てきたので、かなり確信があるなと思ってます。
逆に言えば、そこを広めたのは先生の力ってこともありますけれども、先生、この間なんかワークショップを、それこそ月きさらの日に関してでしょうかね、
はい、
開かれたということらしいですね。
はい、慶和学院大学の慶和祭、はい、中条高等学校の小言祭に展示した月きさらの木は辻村説の展示内容をワークショップで取り上げました、
はい、これはいつ頃のワークショップだったんですか。
3月31日まで5ヶ月間柴橋地域ふれあいセンターで展示していましたので、そのまとめとして3月8日柴橋地域ふれあいセンターで行いました。
まさにこの辻村説のど真ん中といったところになります
からね。そういうんですね。
では、その当時の様子、ほんの触りの部分、ワークショップ自体本当に長い時間ね、先生お話しいただいたようですけれども、はい、今日時間の関係もありますので、ほんの触りの部分、短い時間ですけれども、当時のワークショップの様子お聞きください。
今日はワークショップというので、皆さんからの意見をお聞きして、頂戴して、市の方へお届けして、なんとかその市の歴史を蘇らせたいなと思って計画したものです。中条のことは中条の人が言わないとダメかなと思いまして、皆様方から考えていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。で、特に1番目、大和政権の上策についてっていうんですが、新潟県に上策が今まで2つしかないと言われてるんですね。新潟市の野谷の木、村上市の岩船の木。ところが、その月きさらの木、今日のタイトルは斉藤秀平氏の月きさらは、月きさらの木は辻村説だというのに焦点を当てたいわけですね。月きさらの木は研究している人は何人かいるんですけど、ほとんど公にできないんですね。で、上策っては何ていうものかというと、分かりやすく言うと、先盛りを送ってきますので、大和政権は長野から大変たくさんの屯田兵が来ています。先盛りというのは分かりやすく言えば屯田兵です。で、その屯田兵がたくさん来ているために、新潟県内にはお諏訪神社、お諏訪様、諏訪神社というのはたくさんあるんですね。 ぬたりの木、岩船の木、月さらの木っていうのは日本書紀に出てくる年号なのです。だから非常に正確な事実だと考えています。
本当の触りの部分、ね、3月下旬に行われた先生のワークショップ、それこそ辻村説のど真ん中の芝橋で行われた様子を聞き出しましたけれどね、はい、この辻村説を提唱している研究者の方っていうのは、まあ、先生含めて何人かいらっしゃるんですかね。
そうですね、辻村説を提唱している研究者の第一人者は斉藤修平さんですね。
なるほどね、言葉に出てきましたね、
はい、これは新潟研修をまとめた郷土史研究家ですが、教育関係にも携わった方ですので、いい加減な考え方で辻村説を提唱しているんでないということが分かりました。
です、ね、
それはその新潟日報社の前身新潟新報という新聞社が大正6年元旦号に斉藤修平さんの論文を載せていますね。月さらの策についてっていう、この論文の冒頭に辻村説を断じたいって言ってますので、かなりの確率でこれ自信を持って書いた新聞だと思います。で、特にこの方斉藤氏の伏線の中にこの新聞の次のページに弥彦神社を取り上げてんですね。
はいはいはいはい、
越後一宮の弥彦神社を取り上げているという点では、うん、宗教との関係もかなり重要視した見解かなと思ってますね。
そうですよね、
はい。
それからお二人目どなたになりますか。
二人目はですね、小野松江さんという方なんですけど、この方は古墳時代の遺跡を調べ上げて、うん、月さらの木は辻村苔の実説を取ってんですね。
より具体的にまた地名が出てくるわけ
ですね。そうですね、だから辻村の村家ともまたつながってきていますの で,
そうです、ね、で
特にこの方は本を出して国立国会図書館に寄贈してやりましたのでね。この他に私を勇気づけたのは、今回のこの放送のスポンサーでもある六地蔵追事郷土史研究会の方々がかなり前からその研修会を開いたり、知ってる人を呼んだり実際に現地に行ったりということで、かなり活発に活動してるんですね。さらにその力強いのはですね、私の講演を聞いたり、私の著書潮姿は潮の道の第7章月さらについてなんですけど、それらを読んだり聞いたりした市会議員町会議員の方が教育長さんや市長さんや町長さんに一般質問してんですね。
なるほどね。
このことはその非常に大きな力になっているということは言いますね。
そうですよね、
はい。
でその月さらの木、それから再三この番組でも名前が出てくる人籠山、まあ、大塚山古墳でしょうかね、
はい、
これらの関連というのは今時点で先生の見解というのはどのように。
接点は、はい、その大和政権とのつながりという点では非常に大きな接点ですね、
はいはいはい、
ただ呼び名の問題点があるんですね、うん、塩姿を春字形と言ったように、うん、城の山古墳って今一般に使われてますけど、はい、間違いに気づいたら早く直した方がいいと思いますね。
そうですよね。
そういう点では同じものを指していると思っています。
そうですよね、
はい、
実際胎内市内ではこういったそのシンポジウムも何回かその開かれていて、実際その古墳の名称に関してもなんか説明があったというようなことですよね。
そうですね、うん、1回目のシンポジウムの時にはもう一切人籠山古墳というのは出てきませんでしたけど、2回目のシンポジウムから古墳の名前についてという一覧表を説明しました、学芸員が。だから会場のかなりたくさんの方が参加していましたけど、会場からもかなりこう安堵したような雰囲気が感じましたね。
なるほどね。
3回目のシンポジウムでは昔人籠山かっこ大塚山、うん、大塚山というのがありましたって言ってますが、ね、だんだんだんだんね、うん、市民の意識と、教育委員会のこういうシンポジウムの、うん、あるいは広報 体内の中でもこう人籠山という字が劣ってきていますの で、
そうです、
ね、かなり進歩してきているかなと思いますね。
あの実際インターネットで何かものを調べようとする際の検索のキーワードでも人籠山ですか、
はい、
で検索すると、まあまあ、いろんな諸説ある中の城の山古墳ですとかそういったところにこうヒットするということになりますからね。
そうですね。特にあの籠幌木山古墳っていうのがもう認めてますので、
はいはいはい、
人籠山伝説を各小学校で勉強しているのに城の山伝説とは言いませんのでね。
大人になっていきなり名前変わるみたいなもんですもんね。
そうそうそうそう。だから非常に流れがスムーズでないんで、
そうです
ね、私はいち早く城の山古墳ではなくて、人籠山古墳にして、あの大和政権とのつながりでは、かっこ大塚山古墳と言っていた方が、奈良のような大和政権とのつながりがはっきりしてきますね。
そうですよね。
はい、
まあ、諸説いろんなそのものの考え方があるという中では、まあ、いろんな立場の中の話の中では先生が、そういった名称を提案しているということになりますけど、実際あれですか、体内市民の方の意識というのはこのあたり先生感じるものって何かありますか？
ありますね、この間3月8日にワークショップやった時も、俺もそう思ってたっていう。
なるほどね。あ、地元にいれば地元に昔からの名前で呼んでるねところもあるでしょうからね。
多いんですね。
そうですよね。
だって人籠山伝説という学習を学校教育でやってるわけですから。
そうですよ。まあ徐々にではありますけれども、その市民の声、まあ、先生 の、 その提案の含めてですね、まあ、融合性が出てくるというか整合性が出てくるような方向には向かっていることは間違いないかな、
ね、間違いありません ね、はい、
そうですよね。
これシンポジウム資料でもはっきり教育委員会裏付けてますからね。
ちなみにその大塚山なんですけども、先生、胎内市の文化財には登場するんですか？
はい、文化財に登録している資料の中に大塚山とこう書いてありますので、やっぱり人籠山没、大塚山古墳と言って方がいいと思いますね。
なるほど
ね。っていうのは、塩姿が280年ぶりぐらいに春字型から書いてきたのも、新発田市あるいは新潟県の文化財に指定されてから、これは大変なことだということが分かっていまして、それで治ってんですね。
なるほどね。
だから私のライフワークの一つ、塩姿を復活させるためのコイズを集めてきたのは50年もかかりましたけど、全く無意味ではないんですね。
そういうことですよね。
はい、
しかし今回 の、 その月さらの木の話題の中心のところの先生の追地原説をですね、先生その協力に推し進めるというのが、改めてその根拠というのを教えていただきたいんですけれども。
はい、これは斉藤秀平さんが言う論拠の一つに、
はい、
追地と月さらというのが非常に近いということ、
はいはいはい、
それと斉藤秀平さんは木の音というのも木の日に関係していて、先森と関係ある、上作と関係あるというふうに言ってますね。それから小野松江さんの本を読んでみると、古墳時代、特に人籠山古墳の周辺には古墳時代が9個ぐらいびっしり集中してますので、その辺から小野松江さんは攻めてますね。これは発掘した事実調査結果からですので、大きな間違いはないと思います ね。
そ、 うですよね。
それと六地蔵追地郷土史研究会の方々が盛んにその言うんですね。だからその場所どこだと思いますかって巡見で私のことを呼んだり、声に似たのも数回ありますし、でそういうんであればその月皿の標識を建てたいというので建てたり、
はいはいはい、
から追地には月皿っていう会社名のもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
それから最近作った橋の名前に月皿橋なんていうつけたりですね、かなり具体的な行動を
そうなんです
進んでんですね。でそこへ持ってきて、今回赤塚議員さんがやっぱり市長に尋ねていまして、その追地村村下の文化財指定をしてくれないかっていうので、 そんな動きもあってですね、特にあの有名な著名なあの作詞家が書いた校歌でも、
うん、
市町村によっては文化財に指定しているところもありますので、羽賀弥一博士は後の国語学院大学の学長で日本の歴史のもう最高峰の学長をしていますので、その方が理由もなく月皿を入れるとは考えられませんね。
おっしゃる通りですね、
はい、でその裏付けを今東京大学あるいは国語学院大学の斉藤教授という方に頼んで探してもらってるんです。なぜその尊歌に月皿を入れたかという根拠、ところが今のところ返事としては関東大震災の時と東京空襲の火事でもう大半が焼けているのが現状でっていうのでね、今のところそのぬたりの木というぬたり城という木簡が出ましたので、月皿の木っていう木簡が出ることを期待してんです。
ある意味月皿の木というのは本当に幻というのは日本書紀でほんのわずかにしか出てこないけれども、実際名前も載ってたりする、はい、けれども文献が残っていそうであまり残ってなかったり、本当に幻的な存在なわけなんですね。
そうなんですけど、和名類聚書の中に源の下川王という方がぬたり岩船2作の間に月皿の木斉明天皇4年にあるっていうふ
う
に地名資料の中に書いていますので、これはねなかなか強力なパワーなんですよ。
そうですよね、はい、あの県内の上作2節説あの2作を唱えている方もいらっしゃる中では十分そのね月皿の木の3作目3つあるんだよというところの裏付けにもなってるわけですから、
ね、そういうことですね。そういう点では塩姿を挟んだ柴田氏、
はい、
体内氏はかなり積極的に取り組んでもいいかと思います。
そういうことになりますよね、
はい。
まあ、いろんなその歴史的なそのあの時代背景を調べていく上でも、いわゆるその月皿の木の上作と年代がだんだん近づいてきたというか、裏付けがだんだん取れてきたということも言えますわね。
そうですね、特に先ほど触れた一籠山天、大塚山古墳は大和政権とつながっているという、この鏡とか勾玉とか管玉とかガラス玉とかあの弓矢を入れる湯器とか、もう大変に確実な証拠物件が
出てますもんね。
出ましたからね。そういう点ではその一籠山古墳と上作月皿の木とは250年から300年ほどまでの距離に近づいていますので、この辺をこれから埋めてやればね、あるいはまた新しい古墳時代の遺跡が見つかればかなり強力なパワーになると思いますね。
平成の世において歴史的な瞬間に立ち会えるかもしれないということ
ですね。そういうことですね。
まあ、それまで本当に伊藤先生のその努力たるものは本当に頭の下がる思いだという感じがします。またそんなねあの先生のお話をまた今後6月の末までいろんな形でお伺いしていきたいと思います。先生、次回4回目となりますね、
はい、
次回のお話テーマどういった内容で持っていきましょうか。
新潟県内の古墳と上作というのでその関連について触れてみたいと思います。
はい、さあ、FM 柴田ラジオ郷土史講座、ここまでの先生、塩塚田教育研究所所長伊藤邦夫先生にいろいろお話をお伺いしてまいりました。伊藤先生、また次回よろしくお願いいたします。
次回お楽しみに。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはツインズの歴史を研究しており、特に土皿の木はツインズであると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のツインズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の供給を立てロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。